お便りが来ております。ありがとうございま
はいは
す。
い。
ラジオネーム似合う丸さんからですね。
はい。
丸は句読点の方の丸でございます。ネットラジオいつも楽しく聞かせていただいてます。Perfume ライブ後のカラオケボックス収録の回はグダグダどころが、今まで私が聞いた中で最高にテンション高くて、最強に気持ち悪くて、とても愉快でした。笑い。
気持ち悪い。最強に気持ち悪
最強に気持ち悪い。ありがとうございます。褒め言葉ですよね。はい。おかげでワウワウのライブ見てみようかなって気になって見てみましたが、やっ曲とか映像とかもとても良かったですということで、ありがとうございました。いや、まあ確かに私が聞いた中でも最強のレベルに気持ち悪い、回でしたね。まあ私が主にダメでしたね、本当に。あれ、ちなみにお酒とか飲んでないですからね。あの
ああ、そうですよ
テン
ね。
ション、なんていうんですか、ナチュラルなテンションであそこまで行きました
み
から
ん
ね。
なあれ、全員飲んでなかったですよ
飲んで
ね。
ないですね。普通にお茶とか飲んでましたよね。
あれですよ、ウーロン茶はピッチャーで頼んでま
そう
し
そう
た
そう
から
そうそ
ね。
うそう、それをほら、
緑茶とかね。
飲みながら、そうですよ、一
そうですよ
杯も
ね。
飲んでないですからね。
アルコールなしでし
な
たね、
し
そ
です
れ
から
ね。
ね。なんで、綺麗な、ね、本当に、普通、ね、もう、そこまで行くのなかなか難しいですよ。そんな自分を褒めてあげたいわけですけれども。
ああ、そうか、ワウワウね、ありまったんですよね。
わわもやりましてね。まあ、与田さんがそんないい席だとか言ってたじゃないですか。映るかな、結構でっかく抜かれちゃったりしてんのかなとか思ってずっと見てみたんですけども、発見はできなかったですね。多分引いてるところで、引いて映してるところには映っているとは思うんですけれどもね。まあ私の方は全然後ろだったんであれでしたけれども、ワオのライブも何度か見返させていただきましたが、良いものですね、非常に。ということで、何やらまだ夢見心地なわけでございますけれどもですね。今日は、昨日か、与田さんは潮干狩りに、去年も
すい
行っ
ません、
た
な
ん
ん
で
か。
ね、去年も行っ
そう
たんです
で
よ。
すね。去年
去
も行っ
年も
て、
潮干狩り行った
昨日、
よっていう話を聞きましたもん、僕。
そうそうそう、ちょうど1年前ですけど
ね。
ね。で、昨日行って、で、昨日行って帰ってきて、で、この馬の井ラジオの姉に備えて起きてたんですけど、普通に気絶してまして。
大体そもそも前夜寝てないんですから。どんな遠足前の中学生ですかみたいな。どんなワクワク感に包まれていた
そ
の
のまま懸垂して気がついたら今日のお昼2時ぐらいになってて
よく寝たね。よく寝ましたね。
やっぱ睡眠せずにね、そんな潮干狩りとか行くもんじゃないですけどね。
それはね、なかなか
やってる時はすごいテンション高くて面白かったんです
ね、なんか楽しいですよね、潮干狩りって結構ね。
けどね。まあまあね、なんでなんかこうすごい会社内で恒例イベントみたいになって、ちょっとなんかわけがわかんないんですけどね。
まあまあいいじゃないですか。なかなかそういうのって、社会人になるとそういうのってないじゃないですか。
もうそうですよね。
ねえ、なんか、
そうやってなんかしていこういうのはなかなかね、
ねえ、
仲良くね。
そうそう。それはそういうのがあるだけでもいいことですよ。楽しいことですよ。
行く直前になるとなんかその面倒くさくなって、なんか理由つけて休みたくなるんですけどね。天邪鬼なこの性
天邪
格を。
鬼ですね。そもそも ね、言い出しっぺだという話を聞きましたよ。
まあ、行こう言って、いや、
自
募っ
分
て、
が言い出した。
行ったら行ったら一番はしゃぐのが俺っていう、なんか、
ああ、にもかかわらず、
なんか
行き
でも、
たくなる。
なんでしょうね、でもなんか直前になって行きたくなくなるいう、なんかないっすか、そういう。
ツンデレみたいなもんなんじゃないですか。
なんかそんなんでしょ
自分に対するツンデレですよ。意味があるのかどうかわかんないですけどね。でも僕もどっちかっていうとそうですよ。行く前になると突然、やっぱり行きたくないなみたいな気になる時ありますよ。
なんかね、
そうか、潮干狩り、ずいぶんあれですね、俺も、まあ、昔は広島だったので、広島だと本当にその瀬戸内海のね、はいはい、そういう、
ああ、そうか、そうです
よね、宮島の近くとか、なんかそういう潮干狩り地域みたいなのあるんですよね、はいはいはい、で、なんか小学生の頃そういう遠足で潮干狩りとかに行きましてね、
はいはいはい、
すごい楽しかったですね、あれって本当に掘ったら出てくるじゃないですか。
たら出ますし、もう掘らなくてもあのなんか見えてますからね、普通にね散らばってる感じですからね。
なんか釣りとかだとさ、釣れないと面白くないじゃないですか。まあそういう風にこう釣り糸を垂れてしみじみとしてるのが楽しいのかもしれないけど、
はいはいはいはい、
素人としてはやっぱりこう釣れないとなね、そんな何の楽しみがあんねんみたいなのあるんじゃないですか。
うん、
あの潮干狩りは本当にザクザク取れるのでね、
うん、
その結果がはっきりとしてて楽しいですよね。
ただでもね、あのハマグリはねとか、はい、アサリとかはね、
はい、
実はそんなに取れなかったりもするんですよ。いわゆるよくあの散らばって見えて取れるのはバカ貝って言われる貝が多くて、
はいはいはいはい、
あれバカ貝はね、まあ、食べれないことはないんですけれど、非常にこう、まあ、美味しくないっていうのもあるんでしょうけど、砂がね、砂抜きが難しくてね、だからすごいこう食べづらいっていうことで、
はい
はいはい、だからそのバカ貝みたいなそういう別称をつけられて大変ですね、だからザクザク取れて楽しめる分にはいいんですけどね、大体がそのバカ貝とかだったりするんで、うん、だからアサリとかハマグリとかになってくるともっと難しいです、難易度高まりますね。
へ、うん、広島は結構、いや今は分かんないけど、あの頃は本当にそこのそのそういうなんて言うんだろう、潮干狩り地域みたいなところに
行った
ら、
はいはい
はい、アホみたいに取れましたよ。で、そう、潮がね、でもまあ砂は1日ぐらいかな、あの、
ね、なんかやっぱ1日かかりますよね、
ずっとそのまあ塩水につけとくと入っていくわけですよね、
うん、
あれ、
うん、
でまあ何か吐き切った頃お味噌汁とか酒蒸しとかね、
うん、
して食って何かうまかった覚えがあるんですがね、
まあ、三重県のね、うん、津市の御殿場いうとこ行ったんですよ。
結構それあの俺いつも思うんだけどさ、その大阪で、はいはい、そのなんて言うんだろう、ちょっと出かける自然スポットっていうのは、
うんうん、
海とかだと、あと和歌山とかは違うの？
そうですね、まあ和歌山もそうです
ね、和歌山とかはさ、
和歌山、うん、
例えばなんか海水浴行こうぜみたいな話になっとするじゃない、で東京の人だったらそれがあの神奈川 の, あの江ノ島の方に行こうぜとか、うんうん、湘南の方に行こうよとか、千葉の方の勝浦の方に行こうよとか、なんかそういう感じになるんだけど、大阪の人とかはじゃあ海水浴行こうよって言ったらどこになるわけなんですかね。
大阪で海水浴っつったらどこなのかな。
兵庫の
方、大阪でも行けますけどね。
あのなんだ、南の方、
南の方、そうですね、ね、なんていうとこやったかな、名前忘れましたけど、
うん、
堺市もっと下に下るのかな、
はいはい、
何しか、まあ、和歌山近くの方まで下っていかないと、まあ、泳げないかもわからないですけど、うんまあ、大阪でも無理ではないですけど、まだ泳ぎに行くっつったらどうも、やっぱり和歌山、三重とかあの辺
ですかね。三重っていう選択肢があるんだね。三重ってなんかすごい遠く、ね、なんかすごい離れてるようなイメージがあるんだけど、そんなに離れてるわけでもない。
まあ、あの近鉄線のありますからね。
あ、そうか、近鉄
電車だと近鉄は結構そっち方面に行けるので便利は便利ですよね。伊勢島いうのがね。
そう、伊勢島か、そうか、
うん、
あの辺はやっぱもう海はかなり綺麗なんですか。
あそこまで行ったらもう綺麗ですよね。
あ、なるほどね、
うん、だから近鉄線で電車で一本で行ける海のスポットで言えばもう伊勢島になるでしょうね、大阪の人にとったら、う
ん、はいはいはい、それは結構あれだね。近鉄っていくらぐらいするの、大阪からその伊勢島と。3000円ぐらいする
ぐらいですかね、特急とかで、うん、
なるほどね。そうで 2,3 時間ぐらいかかるみたいな。
車だとね、まあ、渋滞避けられたら3時間もかかんないですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
そう、なるほどね。
まあでもそうですね、うん、大阪からそういう海らへんってなるとやっぱり2時間3時間ですかね、
うん、まあね、うん、まあどうしてもね周辺その港の方はまあ汚いしね、あんまり泳ぐようなところ、うん、
まあ泳ぐとこじゃないですからね、うん、
東京もお台場とかあってね、確かにあそこら辺であの水着着て体焼いてる人いるけど、お台場とか泳ぐっていうのはねっていうねっていうのはあるんですか。あと葛西とかの方も人いるな、確かに臨海公園があるんですけど、ね、
うん、
まあだけどそっちこの週末は東京はそんなにいい天気じゃなくて、さっきまで、ね、東京はなんか雷雷雨がひどかったんですけど、
雷雨、
うん、あの雷、うん、どんがらどんがら久しぶりになんかおお雷だっていう感じだし、
本気に夏だ感じですよね。
なんかもう若干ねここのところちょっと暑かったし、なんか、本当に梅雨から夏にかけてみたいな雰囲気でしたけれども、
うん、
そっちはどうだったんですか、天気良かったんですか。
ちょうど昨日が思いっきり晴れてて、
お、
うん、でその前後は曇ったり雨降ったりしてましたけどね、
はいはい、
今日もだから天気悪かった方ですけどね。
あ、
ちょうど昨日が天気良すぎて、うん、思いっきりあの日焼け対策はすごいしていたんですけど
ね、あの
去年散々ね、対策しきれていないその特箇所とかやっぱりもうすごい今暑くて
ヒリヒリと焼けどというか、まあ日焼けの
去年はねちょうどだからその日焼けとか全く考えずに行って、
そう、
ね、思いっきり腕が両腕が焼けて、あの、うん、熱い熱い言いながら多分こうしゃべってた記憶あるんですけどね、
もう火傷ですよねみたいな話
した、確実に火傷でしたね、うん、あれは
覚えがありますけれど、
ね、タオル濡らしたやつをこう巻いて2、3日ぐらいそんなやってましたけどね。うん、だからすごいもう、ね、火に弱いんですよ。
ああ、いや今
結構色白なんで
ね。あ、そうですよね。
思いっきりその真っ赤になるんですよね。
もう与田さん見たことない人にその色白って言ったらね、どんな人なんだろうって思うんでしょうね。与田さんってね。
色白
で、ね。色白ですよ、与田さん確かに。
気持ち悪いですよ、ね、色白っていうのは。
色白って、ね。やわ肌ですよ、とか。やわ肌ではないですけど。あ、ちゃんとあれですよ、だから日焼け止め塗らないと。
日焼け止めね、言いますね、本当ね、あの今回だからあの両腕カバーしようと思ってその、
はいはい、
女の人があのドライブするときに日焼け防止でなんかこう、はいはいはい、すごいなんか長いこうあの市役所のおばちゃんみたいなの、
うんうんうん、
あるじゃないですか、はいはい、両腕につけるやつ
両腕にゴムがついてるやつでしょ
、あれをね、はいはいはい、つけていって、やっぱ そのそこでつけたところはやっぱりあれですね、きちんと守られて、
まあまあまあね、
ただその服とそのとこの間ちょうどはその完全になんですかね、あのカバーしきれてないところだけきっちり焼けて、はい
は
い、すごい痛いんですけどね
すごいな、きっちりと焼けてるね。
あとあれですね、麦わら帽子は最強ですよね。
ああ、麦わら帽子をかぶり。
麦わら帽子はあれは侮れないですね、あれはね本当に万能ですね。
もう
すごい買うのに抵抗あったんですけど、
はいはいはい、
買ったの初めてですけれど、はい、ただあれ本当に顔はね焼けないですね。
ギャラ帽子軽いしね、うん、まあ帽子としてその、ね、うん、なんて言うんだろう、手入れは必要ないし、私もよく農作業時はかぶってやりましたけれども、
子供の頃。やっぱいりますね、本当に、ね、
あれはいりますよ本当に
ね、え、つばの広いやっぱり麦わら帽子とはなんかすごいですね。
だから
全然皮も首も焼けずに、
そうそう、でつばの広いのに後ろにこうなんていうんだろう、すだれみたいに布を垂らしてると、
はいはいはいはい、
首が完璧なんですよ。
あれね、最近あれやりましたよ、最強ですね。
最強でしょうしかし完全防備やね、どこの
冬の完全防備ですよ、
どこ の女の子やみたいな感じですよね。
いや遠目に見たらなんか透明に見ておばちゃんがなんか必死にこう通ってるような絵面だったと思いますけど、
ね、そうやね、かなんかいいね、なんか爽やかですね、なんか会社の人と、
ねね、って
出かけて潮干狩りとか行ったんだみたいな、なんか、
ね、
リア充っていうのこういうこと
ですかね、 ねでも僕ね、でも貝食べれないんですよ
何の意味があるんですかね、 あなた
は言って。日がるのが好きっていう。
掘るだけじゃないです
か。だから最後はあの、取ったやつをこうみんなで分けたりするんですけど、はい、俺持って帰らずに、あげるわ、言
う。意味がわからないですよ。何しに行ってはるんですか、そんな。
まあ、あの、自然体験、年に1回の。ネイチャーな感じ
よ。いや、与田さんの口からネイチャーって言葉が出ると思わなかったですけど。ああ、まあまあまあまあ。
まあ、海にも疲れますしね。
ねえ、まあな、ね、あそうか、それはなんか、難しいですね。
あとね、まあ、あれですよ、これね、みんな行った人はまあまあ、わかるかもわかんないですけど、その、女の人が潮干狩る絵面っていうのはすっごいエロいですよ。
これはエロいの？
これはね、エロいんだ。行った人は共感得られると思うんですけどね。
はいはい、
女の人がね、妙齢の女性がね、一心不乱になってしゃがんで、
は
あ
は
あ、漁ってる絵面っていうのは無防備でいいですよ。もうね、もう写真いっぱい撮って帰ってきました、
ね、もうダメですよそんなこと言ってちゃう。もうい
よいよもうね、ホットパンツ履いてね、
はいはいはい、
あの T シャツを手繰り寄せてこう、あの VR 帽子をかぶってね、
うん、
なんかもうエロい女の人が多かったですね。
多かったっすねって言われてもさ、困るわそれ、同意も不同意もできないわ。まあ言いたいことは分かります、すごくね。
いやいや、もう本当にいいっすよ。
まあまあいいもんですよね。なんか男ってね、こんなことばっかり言ってるんですよ、女性の皆さん。まあ女性の方聞いてる人いないと思うんですけどね、この
馬
の、ね、
いやもうこれはね、
本当にな
んかだから水着の女性をこうプールで見るなんかよりは全然確実に比べ物にならない、なんかこうなんか絵も言える絵面がありますよ。
ああ、そう。そうなんや。なんか、ああ、
ねえ、今日ね、もう言っちゃない、いいんすけどね。まあ、それ目的もあって言ってるとこあるんですけど、
ね。ああ、なるほど。捕まれ、もう。捕まってこい、一度。そんなんね、いけませんよ、そんなのは。
ねえ。潮干狩る女はいいですね。潮干狩る女。
潮干狩る女。もうどのぐらいそれ、なんかファンサイトとかあったら面白いですよね。潮干狩りファンみたいな。まあ、あの、言わんとしてることはすごく、うん、
僕も。でもしゃがみ込む女性はやっぱりこう胸元が無防備になりますからね。
もうね、なんかもうリアクションに困るわ、俺。いや、あの、
ぜひ皆さん、あの、潮干狩りに。
みんな、あの、お誘い合わせの上ね、あの、妙齢の女性とかね、ちょっと気のあるあの子と、みんななんかね、いっぱいで潮干狩り行くと、まあいいっすよね。まあそれはいいっすよ。うん。うん、
まあまあ、ちゃんとまあね、そういうのもありつつ、あの、ちゃんと帰りあの伊勢神宮行って、あの、お参りしてきましたから。
ああ、なるほど。ちゃんとあのパフュームがこれからも栄えますようにみたいな、ちゃんと祈ってきてくれました。
いやいやいや
いやいやいや、
でもね、いや伊勢神宮でもやっぱいいっすね、あの辺はなんか広くてね、
なんか僕はまだね、そうなんですよ、伊勢神宮って行ったことがないんですよ、今年こそ行きたい。
やっぱ空気がなんかね、やっぱ空気全然ちゃいますね、ガラッと変わるというか、
何、厳かな
空気、厳かもありあげて、まあ、厳かな感じもありつつ、でもどことなくやっぱりこう全体的ににぎやかさもあって、
へ、
うん、なんかいいですね。京都は京都でまたね、あの雰囲気はいいんですけど、
はいはい、
どっちかといえばちょっとこうガチャガチャしてる感じがね、やっぱり道も狭かったりしますしね、ちょっとまた京都とは違う感じがありますけどね、伊勢神宮は。
割とでも自然が多いとこなんじゃないの、
う
ん、
多いですね、やっぱ森とかあったり、
そんな感じよね、
うん、ありますし、川も こう流れてますしね、ドーンってでかいのが。
で出雲大社は、まあ、あの田舎も近かったこともあって何度か行ったんですけれどもね、
うん、
出雲大社はね、なんか出雲っていう町がそもそも雲が出るって書いて出雲って書く通りね、
はいはいはい、
なんて言うんだろう、日本のイギリスみたいな感じでもうあんまり晴れないってさ、そこら
辺、あ、はいはいはい、
常にこう曇ってるみたいな感じのところで、で、なんかその基本的にちょっと薄暗い感じ、昼間でもで結構こう森っぽく鬱蒼とこう木がガーッと生えてるところをこう行くわけですけれども、ちょっとね神秘感があるんですよね、あそこは。なんか神秘的な、その何か不思議なことが起きてもおかしくないんじゃないか的な、なんかちょっと奇妙な胸騒ぎがするようなところなんですよ、出雲大社って。あれはなんか行くとね、なんかいつもこう不思議なところだなと思って。で出雲っていうか、まあ、島根全体あんま人がいないんですよね、
はいはい、
だからすごい静かだし、なんかさ、物悲し寂しいんだけれども、なんか変な感じをなするな、なんかそのこういうところにすごいでっかい神社が建つっていうことがまず信じられないしっていう、昔からそういうのがあったわけじゃないですか。なんでこんな偏僻なところにこんなものを建てようと思う気になったのかな人はみたいな、そういうのがあって、伊勢神宮もだから行ってみたいんですよね。どうしてあそこにそういうのを建てようという気になった
のか。そうですよね、あの伊勢お伊勢参りなんて昔の人何日もかけてね、
ね、
行ったっ、あさあさ、
そうそうそう、
うん、
何があそこにあったのかっていうね。そうだからあの辺って全然ね、名古屋っていうのもほとんど、行ったことがなくて。
名古屋は何でしょうね、
愛知三重あたりのあの辺、その伊勢志摩とか、
はいはいはい、
あの
名古屋はもう毎回あの新幹線で通過するところやなってイメージがね、
全くないんですよね、よく近寄ったことが。
そうそう、名古屋ないです。名古屋もなんか機会がないと
行かないでしょ
ね、え、またその機会にも恵まれてないんで一度もないんですけどね。
そうなんですよ、全く恵まれないんですよね。
うん、
結構栄えてるわけじゃないですか、東京、うん、大阪、名古屋っていうね。
名古屋やっぱり道路がすごい広いっていう話はね、
ね、まあ、その
聞きますけど ね、
トヨタの企業城下町だからみたいな、車はすごい便がいいみたいな話を聞いたりね。うん、だから、まあ、一度は行ってみたいなと思って、
うん、
今回の Perfume の日本返し行こうかなとか思って
た。あれ名古屋ありましたっけ。
名古屋に 2days あるんですよ、
日本返し。
だから名古屋大阪
ちょうどじゃあ行く理由が できたあれできましたよね。
できたんですけどね、まあ、まあ行く理由ができてもそれに行くっていうあのまでには実際にはかなりのハードルがこういろいろと超えなければならないものっていうのがたくさんある
わけです。いろいろ失うものを覚悟で、
そうそうそうそう、
のつまり態度するっていう、
もう本当に崖っぷちなのでね。ご挨拶してませんでしたね。こんばんは、馬乗りラジオです。20分喋ってオープニングというかなんというかですございました。私が馬乗りでございます。そしてお相手はいつもの。
はい、ようです。
こんばんは。東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするんですけれども、木戸くんが出る回っていうのは、まあ、前々回の放送なんですけど、大体人気が高いんですよね、はいはいはい、いつも、
まあまあ、パフュームの話は皆さんやっぱりお好きでしょうからね、
なんか、うん、だからまああと木戸師匠人気もあるんでしょうね。まあその
まあそうですね、
大体普段の倍ぐらい、普段が100とすると200ぐらい来るわ、うん、聞かれて、
もうね木戸師匠で持ってるこの馬乗りラジオですからね。そうです
ね、
うん、
なんだかんだ言って一番影響力がある男、
うんうん、って言ったらもうそうに嫌がるんですけど、
嫌がるんです、本人そんなことないですよとかなんか言うんですけど、ね、まあなんか3人の中で最も年下なんでね、なんかかわい
そ
うだね。
そんなでもそんなにでもなんつうかそのあれですよね、Perfumeのファンっていう方が これを聞いてるっていうのはなんかでもすごい面白いというか、あ、聞いてるねんなって、なんかすごい毎回意外に思うんですけどね。
ああ、
うん、
ね、
うん、ええー、と思うんですけどね。
ええー、ってこうあまり、
いや、ってよっぽどのことがない限り、なんかネットラジオとかポッドキャスト聞こう、
聞かない
みたいな、ならないじゃないですか。
ならないよね。
なんかね、うん、そんな、うん。
しかも大半がどうでもいい話だからね、俺らの、
うん、
特に正直にここまでのその潮干狩りの話で笑えるポイントってどこよっていう話だからね。そんな、ね、あのそんな中で本当にあのそう
普段からいくら Perfume のことで喋ってるとはいえ、なかなか音声メディアなものをこう聞くっていう、だから動機がね、
ね、
そんな、うん、いやいや、聞いてもらえるのは全然いいんですけれども、うん、いや、すごいなと思って、毎回。
だから、うん、木戸君が出た時は聞くっていう人はいるんだと思うよ。
ああ、なるほど、その時にね、その時だけね。
木戸君が出た時は、Perfumeの話するから、
はいはいはい、
木戸君一回呼んで、Perfumeの話を一回もしないっていう、裏切り方もあるわけ。そんなにことをしてもしょうがない。
ずっとネギっこの話で1時間とか、
ね、1時間、ね、ああそうなんやみたいな今度新潟で行くんや、へえみたいな。ネギっこね、うん、大体僕も在宅で教えてもらいましてね、いろいろと、へえそうなんだみたいな。なんかそんな木戸君が随分、ね、長文をねアップされてましたけれども、物語がどうとか、
ああはいはい、なんかはいはいはい、なんか極致的なところでなんか盛り上がってたらしいですね。
盛り上がってたらしいですね。
俺はあんまりまたかと思ってあんまり追ってないんですけど、
あんまりね Perfume ファン以外の人には何のあれもないのでね。
うん、いや割とそういう話は何年か前にで結構まあ、消すのじゃないですけど、うん、よく見かけた話ではあるんだよね。
そうなんだ。なんか今一つこう難しいところで論点がこうね、こう散漫になってしまうというのか、いろいろな論点がある話だなと思ってるって俺の中ではね。そのところがどこを焦点絞って喋ればいいのかなみたいな、うん、まあ、木戸君の言いたいことは大体、うん、分かったんですけれどもね、語りたいんだっていうねことですよね。そんなこと言ったら木戸君に怒られるな。まあ、うん、そのね、いろんなPerfumeいろんな人がPerfumeについていろんなことを喋るのを聞きたいんだっていう、
うん、
そういう情熱というのかな、なんかっていうのはありますよね。だからこそ馬乗りラジオもあんなに突然聞かれたりするんですよね。
うん、いや、まあもう一つピンとこないんですけどね。いや、あーって
正直
割とそういう話って結構今までいろんなところで見たり聞いたりはあったんでね、
まあ、なんか
何がきっかけでなんかまた歌うのかなっていう、うん、どうせまだ果てないやろうなとか思って、
まあ、なんか繰り返すんですよこのポリリズムはね、
うん、まあまあそういう話はだから、うん、こう本当に繰り返して繰り返していろいろ掘り起こされていく、ね、これがPerfumeが活動していくにつれそういう部分はついて回る話だろうなと思いますけどもね、
うん、
うん、なんでもそうですけどもね。
まあだけどついにセカンドアルバムの詳細がだんだんとね、明らかになってきて全12曲、
うん、
うーん、
でなるほど、
いわゆる揮発曲のリミックスというか別バージョンもあったりみたいな、
うん、
でまあシングル曲で、あるシングル曲でゲームにはゲーム後のシングル曲ですよね、ドリームファイターだとか、うん、ワンルームディスコだとか、まあ、ナイトフライトだとかそういうのもしっかり収録みたいな、ね、話ですけれど、 まあ、あの全12曲って言ったらあれですよね、あの YMO で言うとあの増殖、
あ、そうでしたっけ、
増殖確か12曲なんですよ。
ああ、あのコント部分も
含めて、コント、そうそう、コント入れて12ですよね。
で、そんな装飾と同じ曲数ですよって言われても
いやいやいや、あのね、深い読みをしますとやっぱりコントとかやるんだろうなっていうね一曲やってコントやって一曲やってみたいなね、
本当にこの無理やりにも程があるっていうこの
いや聞きたくないですか、なんかあのパフュームのそういうコントみたいな、
あのコントだから、まあ、どうでしょうね、うん、コントより喋りの面白いっていうのはあの人たちだと思うんでね、なんか設定で台本用意されて何かやるってなるとたちまちグダグダになりそうな気がするんですけど、ね、
そのまあグダグダ感がまた良いような気も、今のシャンデリアハウスでしたっけ、なんかパフュームのテレビ番組、
はいはいはい、
うん、かなりグダグダですよ。
へえ、どんな番組なんですか。
なんかそのなんか東京から上京してきて一つの屋根の下に3人住んでる設定なんですよ、
うんうん、
でなんかお茶の間みたいなところに座って喋ってると誰かが訪ねてきてみたいな、それがまあお笑い芸人さんとかであって、
うんうん、
でなんかわーってやったるやるみたいなノリですよ。この間はあれですよね、アンガールズの2人が広島から来たそのコマーシャルを撮影する、カメラマンとディレクターさんみたいな、でなんかそれに応募したパフュームが当たって、CM を撮りに来ましたみたいないうシチュエーション で特別広島出身豪あの超有名芸能人が、竹原慎二であのボクシングのね、そんなんですよ、
うん、
なんか伝わらないですねこの感じ。
いや、分かるです、まあ、シチュエーショントークバラエティみたいな感じでしょ。
そうそうそう、
うん、ああなるほどね、
なんかそういうなんかそのラジオコントみたいなやつ、いわゆるあの時やったあのスネークマンショーですよ、うんうんうん、ああいうの3人がやるのは僕は面白いんじゃないかと思うんですけどね。ノッチがイブ・マサトで、カシウカがあの小林達也で、あのあーちゃんが桑原萌一だったっけ、名前忘れちゃったよ、みたいなね。だってあの
いやーでもね、ラジオドラマ的なのってね、よっぽど慣れてない限りもうひどいですからね。
まあね、
やっぱりきついの一言になりますからね。ま
あそうですよね、あの俺は本当にその感情移入してないから、あの好きな方いたらごめんなさいね、あの声優さんがよくやるじゃないですかそういうのって、
だからね、
ボイス CD 的なやつ、
ああいう感じになりますよ本当に。
ああいうかなりしんどいですよねあれね、
かなり、だからファンでもしんどい場合ありますからね
ファンでもしんどいんだ、あの
そういうのは別にっていうのがあったりしますけど、よっぽど練ったもんじゃないとね、
なんか全然あれなんだけども、なんかあのボーイズラブ設定で声優さんがやってるやつとかもあるんですよね。
まあさあるでしょうねそんなもんね、うん、
だからなんか普通にさ、うん、なんか声優さんって偉いなと思うな、そこでそういう風にその男とのこと男の子が好きですよイチャイチャみたいな収録もこなした後、
うんうん、
あの正義の味方の仕事もこなしてみたいな、
うんうん、まあまあそれはもうそういう世界のお仕事ですからね、
幅がほらすごいじゃない
ですか、
まあ、それはいいんですけど、そういういや俺はなんかもうね、散々だからみんな、
それでだったら普通にフリートークしてるものを
挟んだ方が
何らかの形でこう CD にして売ってる方が
まだ
いい。Perfumeの場合はいいんじゃないんですかね。
そうですかね。
なんか設定作ってやるってうまいことやれる感じのこう
だからもうその
ってイメージがあんまりないんですよ
ね。ああ、ないかな。まあその今ねそのふと思ったネットの人たちがあの代々木というものはどういうものだったのかみたいなさ、
こうい
ろんななんか議論というわけだけどいろいろ意見を表明されてる中、我々がパフェムはもう次はそういうふうになんか増殖でいきたいみたいなことを言うと皆さん
どう思うんですか、ね、いや俺は言ってませんよ俺は全く言ってませんよ。
いやいやいやいやいや、馬乗りラジオとしてはそういう方向ですよ、もう増殖です。
何でもその YMO 絡みで絡めていくこの YMO ファンの一番ダメな部分をこうわざわざ出していかなくてもいいじゃないですか。
もうさ、なんか
来るといえばみたいなこの
そういうことを
してくれる YMO が参照してるんだぐらいのその論調は
そういうことぐらいしかもう俺言うことないんですよね。
いやーまあパフュームね、あの3人って演技力ってどうよって感じしますね、
まあ、
単純に、
あの単純に
単純にって演技力っていう部分でおいてはね、
ね、
まあ、そんなに
別に求められてもないし、あの彼女たちもそういう訓練を受けてるわけでもないだろう
から、ね、だからなかなかそういう何かになりきってきちんとシチュエーションをうまいことこうこなしてっていうのはあんま想像つかないんでね。
だからこそいいじゃないですか、ね、もうそのあえてのそこに持っていくでさえもう安高も入るみたいな、あのだからスネークマンショープラス YMO っていうのが一番面白かったじゃないですか。だからパフュームプラスカプセルみたいなね。
はいはいはいはい、はいはい
だからこう
そこでいいものもある悪いもの
もあるいやいやなんかこう家族コントみたいなのするわけですよ。安高がお父さんでコシコがお母さんで三人娘キャンディーズみたいな感じ
まんまですよね。でも昔のキャンディーズ
そうそう、あのなんていうんだろう、あのそうそう加藤ちゃんみたいなねところ安高がやるわけですよ、うん、これいけるじゃないですか。
いやー全く同意できないですけどね。
ないしはこう安高の良い子悪い子普通の子みたいなやつ、あ良い OL 悪い OL 普通の OL みたいなやつ、
そんなにあの回すのがめちゃめちゃうまいイメージないですけどね。回しがうまいっていうのは意外にうまかった面白いですけどね。
安高うまいかもよ抜群に。強くみたいな、
ちゃんと振って落とすぐらいの、
そうそうそうそう、腕持ってるわみたいな、すごい腕持ってるわみたいなの、
ねえ、
ないですかね。
まあまあだからまあ変なのにそういうのも求められてくる頃合いかもわからないですけどね、確かに。バイユム3人に対してね、そのテレビメディア何にしろ何にしろそういうこともいろいろやっていかなあかん仕事も増えるっていうのはあるかもわかんないですけど ね、
ま
あ、ね
どうするのかねっていう今後ね、うん、だからそういうテレビタレント的なものを増やすのか、うん、やはりライブアーティストとしての、うん、ところに行くのかっていうのは結構分かれ目じゃないですか、
うん、そこはすごい慎重に考えてるとこじゃないですかね。
ですよね。だから、うん、まあ今深夜でいわゆるゴールデンみたいなところには出てきてないわけですよね、はいはいはい、戦略多分戦略的だと思うんですけど、うん、いわゆるそういう土曜5時だとか夜中だとかそういうところに、
うん、
あんまりど真ん中の露出はしてなくて、そのど真ん中を、うん、に行くのか行かないのかっていうのは、ね、
うん、
難しいところですね。まあ偉い人が考えてるんだと思うんで。でも
そっちに行くのはね、なんかね、なんかありがちなサクセスドラマだなという気がしてね。そういう感じの売れ方っていうのではない感じで何かこう花開いていってほしいなというふうにも思うんでね、
うんうん、もうだから今はそういう我々が子供時代だった、我々っていうかちょっと言うとまだあれだったかもしれないけど、そういうなんか8時だよ全員集合的なやつとかさ、そういうなんかものがないからね、みんな見てた、子供が
そういう風な、そういう感じのいろんなアーティストなりタレントさんなりが一堂に会して何かこう作るっていうような感じの、ああいう、まあ、ある種緊迫感のあるような番組は ないですもんね、今ね。
ないもんね。
せいぜいなんだろうな、クイズ番組ぐらいじゃないですかね、
う
ん、なんか。
クイズ番組っていうのも、
結構集まるというのは。
もうね、単なるリアクション芸だけみたいなところありますからね。
うんうん、
で、そういうところに出ると、Perfumeって全然目立たないですね。
でしょうね、
うん、
すごい埋没するなんかこのは想像つきますよね、
うん、だからまあそういうもんなんだろうね、うん、
だからそういう世界で登って勝負していくっていうことが非常に向いてない気がするので、
ですよ
ね、うん、でまだ本人たちもそういう欲があるのかどうかわからないですけれども
、まあね、
うん、売れたいっていうものの、ね、その、
うん、やりたいとは思ってないでしょうね、
売れたいっていうなんかそういう計画の自分たちの持つね、なんか計画の中にそういう感じで登っていきたいみたいなのがあるのかないのかね、
ね、
うん、
でもなんか本当にそういう意味ではこう今って難しい世の中だよなっていうのはあって、うん
うん、
本当に何をどうすればいいのかっていうことに対してのその何て言うんだろう、答えっていうわけじゃないんだけども、こうしたらいいんじゃないみたいなものさえないみたいなね、
うんうん、
ところで本当に難しい、うん、もうメディアもその、まあ、インターネットっていうものも出ちゃったし、なんかテレビは元気ないしみたいなね、うん、なんだろうなって思ったりもするわけですよね。
うん。またパフュームの場合はね、なんかこうやれ何かやればこう、うん、それはどうやろうみたいなことを我々みたいな、
そうそう。いやなんかみんな
人が多いですからね。
多いですからね。だからもうさ、そういう人たち全員裏切るのはやっぱり増殖ですよ。だからもう全員裏切るっていう、それこそがなんかこうね、パフュームらしさかなって思わないですけれどもね。はい、なんかね、がっかりするかな、聞いてる人こんなことばかり言っててね、
まあ、裏切るっていう何言ってんのこいつらみたいな、
ね、そう何言ってんだこいつらみたいなね、うん、まあ普段こんな感じなんですよ、すいませんね、
裏切る、まあそのね、いわゆる上着も主観的なもう見方で言うんであれば、まあ裏でそういう見方での裏切り方って言えばやっぱりまあ BGM 的なもん聞かせろとかそういうことですか。
さすがにあのそういうのはあのお断りしますよ僕。それはまだ後でいいんですよ、もうちょっと、
そういうのなんかいいんじゃないですか。
いやなんか BGM はやっぱりねしんどい、
トラブル確実に枚数がガクッと下がるような感じのアルバムを。
あれはしんどいですよ、あれは。やっぱり今でもなんか BGM 聞こうと思ってやっぱりなんかちょっと身構えるもんね、頑張って聞かなきゃっていうね。気になるもんね、なんだこれっていうね、
うん、
まあね、ナイトフライトぐらいし か、まあ、というかシングル曲とか
ね、
ないですからね。
じゃ次のアルバムはどんだけ売れるんでしょう ね
アルバムの方が売れるんでしょうね、きっと。今はもう
今どうなんでしょうね。やっぱシングルはもう全部着歌をフルとかいうのに取って代わられてる印象はありますけどね。うん、
うん、だからそう、次は本当にどのぐらい売れてね、どうなんだろうね。
なんとなく横ばいかちょっと下がるかぐらいのイメージはあるんですけどね。
うん、
うん、
そうだから、そのまあ今さっきも言ったように、何かそのここに出てればドーンとみんな見るみたいなメディアがない分、うん、広がらないんだよね。どこに、うん、で、ね、安易にこう広げていく先っていうのが結構難しいよなっていう、ね。
まあ、ある程度口コミなりなんなり的なで では浸透した感があるんでね。
もうだからそう、なんかその相性のいいところには大体行き渡ったかなっていうところはあるんです
よ、
うん、
ね。だからそこから先に知れ渡るようになるに、やっぱりまあテレビなりなんなりとかそっち方面になるんでしょうけれども ね、うん、
本当それを思うと、ビーズとかサザンって本当に誰が聞いてんだろうなっていうのをまたなんかぶり返す問題ですけれども、
うんうん、
本当に不思議だなって思う。もうちょっと愛子とかさ、うん、福山雅治とかさは分かるような気がするんですよね、なんとなくね、うんうん、OL さんみたいな、
うん、うんうん
うん、なかなかサブカル、サブカルって一体どのぐらいの購買力、
今 OL のカリスマって言われる歌手って誰なんですかね。
愛子でしょ。
愛子そうなんですか。
愛子じゃないの。
愛子なんや。
愛子じゃないのかな、違うのかな。でも愛子もようやくこの間アルバムだっけシングルだっけ1位になったんですよね。
ようやくって今までなかったんですか。
今までなかったらしいですよ。
へえ、それも珍しいですね、
うん、シングルかな。アルバムはまああの人売れてると思うんだけどね。だからね、今難しいっすよね。昔みたいにみんなユーミン聞いてますよみたいな、そんなんじゃないからね。みんな今井美樹聞いてますよみたいな。
だそう、今井美樹とかああいった感じの OL のカリスマ的なのって今誰かなと思って。
誰かね、
古内東子とかね。
ああ
いたじゃないですか、かつては。
古内東子はカリスマだったかな。安藤優子はカリスマかなんかちょっときついからね。
安藤優子はなんかもうめんどくさいですからね。めん
どくさいからね。アンジェラ
アキ臭いっていうのはなんかアンジェラアキね、はいはいはい。
アンジェラアキはでもあの子はなんかここにガーッと売れたのは合唱曲みたいな曲をやったからでしょ。
うん、
なんか
なんだろう、あの手紙とかいうのなんか
結構人気あるみたい
ですけど。ああそれがそうですか。へえ、
なんかないね。
ねえ、なんかね、
うん、また本当に面白いっていうか不思議というか何とも言えないですね、うん、難しい。なんかいろいろと難しいですよ、
うん。
ここで私事になりますけど、歯が痛いんですよ。
あら。
でね、俺昨日30年ぶりぐらいですよ、大体ね、俺9歳か10歳の時に歯医者に行って以来行ってないんですよ、今まで。
あら、
行ってなかった、ずっと。
ああ同じですね。
あら、まだ
僕もです
わ。まだ行ってない記録を継続中。
小学校低学年の時に行って以来まだ行ってってないですね。
ああ、俺昨日、
今の歯医者のシステムとか全く知らない
です。そう、昨日行ったんですよ、俺。
はい、ね、どうよ、もうそんだけブランクあったらすごいでしょ。
もうね、あの本当にあの思ったことは、俺って精神的にちょっとダメになってるなと思ったのは、もう緊張しちゃって汗とかかいちゃったんですよ。
手術台に乗せられてるみたいな。
大体、うん、ね、俺病院に行くとね、ろくなことはなくて、昔まあそのヘルニアやって入院してくれたとか、なんかよっぽどのことがないと病院に行かないんですよ、はいはいはい、基本的に。だからね、病院に行くって自分の中でよっぽどのことみたいで、自分でも滑稽だったんだけど、うん、怖くてものすごくで、うん、その9歳か10歳頃に行った歯医者っていうのはもう本当に嫌で嫌でしょうがなくて、
うん、
もう本当に嫌だったんですよ。痛かった思い出しかなくてね、
うん、
で俺の中で最悪のこの 歯が痛いののシナリオとして、ああこれ親知らずですねっていう、そのでこれ手術して抜かなきゃいけなくてみたいな話をすると、その親知らずで大変な目に遭った人たちの体験談っていうのは山ほど俺聞いてきてるわけですよ。
熱が3日も、聞きますよね、
ね、熱が3日も続いたとか、もう血がドバーッと出て、もう麻酔が途中で来て入れていっていてとかって、もうそれだったら俺はもう死のうと思って ね、 もうね、すいません大げさで本当になんかちょっとどうしようと思って行って、でもレントゲン撮ってもらって、まあ、それじゃなかったんですけど、
うん、
単純にこうなんて言うんでしょうか、もうちょっと歯周病みたいになって、こう歯茎もちょっとあれになってきちゃったりとかで、虫歯になってるとこもあってみたいな、でなんか歯石をが削りますみたいな話になったんですけどもね、もう本当に嫌だった。で大まかな感じっていうのが変わってないんですよ。そのコップを乗せると水が自動的に継がれるシステムあるじゃないですか。あれ俺らの頃ってなんかこのコップって使い回しだったけど、今やっぱり紙コップなんですよね。やっぱり一人一人なんかそういうのあるでしょうね。だから
いや、もうそれすらも覚えてないですけどね。
なんかここに、まあね、俺とにかくすごい覚えてるのが、そのポンと置くと勝手に水がダーッと継がれて、ある程度になるとピタッと止まるっていう、でそれでまあうがいをしてみたいな、それがやっぱりあって、なんかうわー、なんかいろんなこと思い出してきたみたいな。
うん、
すんごい嫌でしたね。
もう僕はそのなんか銀を詰められたっていう、
はいはいはい、
それだけなんですけどね。うん、
だ俺もなんか
銀を詰められた、その銀がいまだにあるっていうね、はいはい、ずっと。
まあ、うん、ね、俺も多分ありますよ。
あれね、よく取れるとか言うたりも聞きますけど、
はいはい、
取れずによくこんなに長年残ってるなと思って。
すごいですよね。
うん、まあ歯医者ね、歯医者は、まあ、別に痛くないにかかわらず、メンテナンスとして行った方がいいよっていう話聞くんですけどね、
はいはいはい、いや本当にね、うん、俺もつくづく思ったんだけど、たまには病院とか行かなきゃダメだわ、
うん、
なんか意味もなく、意味もなく病院とかで、病院にね、慣れるっていうのは重要だわ。なんか病院に慣れない、慣れてないんですよ。
ああ、なんかこう、こんな感じの人だったらここ行くっていう、そういう流れを知っておくみたいな、
ね。そうそう、なんかそういうのあるんで、そう、行き慣れておくみたいなあるじゃないですか。なんかちょっと、例えばちょっと風邪気味であっても、まあ、行っとくかみたいな。そういうのを。なんか別に我慢してきたんでしょうね。あんまりないんで、たまにやっぱり行くとなるとね、うん、もう自分が大変になっちゃってね、
うん、
しんどかったですよ。で今俺あとね、左足の小指がものすごい腫れてて、なんか、
なんか
怪我してバイキンが入ったみたいなんですよね。
全身なんかもうガタが来だしました、
ね、本当にガタが来てる今。本当にガタが来てますよ、体 全体的に。ものすごいメンテナンスが必要だっていう筋肉がしてる。ねえ、ご同輩の皆様。年齢が近い皆様、私今年39、もう少しで39になるわけですけれども。もうね、ダメだわ。ちょっと。メンテナンスがものすごく必要だわ。
歯医者ってやっぱりすごい音がするんですか、やっぱりキーっていう。
いやだからそう、昔も今もね、その音はしましたね。でその音がその診療室から聞こえてくるんで、ものすごいテンション下がりましたね。
は
い
は
い
は
い、うわこの音だみたいな、はい まあ昔からすればそういう機材ってかなり良くなってるんでしょうけれども
うん、
でもそのキウイみたいなのはまだするんですよ。で実際にその治療でね、俺も歯石をちょっと削りましょうみたいな話になって、やっぱガーやられると、そのキュイーンがこう口の中でガー言ってるわけですよ、もう、あー、いやーみたいな、もうめちゃくちゃ、もう、あーみたいな、汗だくですよ、この人、なんでこんなに汗かいてんだろうと思われたでしょうね、もう治療してる人からすればさ、何やってんだろう、この人みたいな。そのぐらいのビビリですよ、もう。
いやー、歯医者ね。
だから言っとくべきですよ、与田さん
も。ねえ、いやもう、
たまには、だから本当にもうメンテナンスで行くんですよ。
きっかけうんぬんじゃなくて、もうとりあえず行ってみたいな感じなんでしょうね、そうそうそうそう、本当はね。
でも今でも俺も歯が痛くて、もうなんか、硬いもの一切アウトですからね。
マジですか。いや、大変ですね。
まあいいんですけどね、なんか、ダイエットになるかなみたいなね。はい、ただいとあんまりだから物食いたいと思わないですもん、本当に。
ああ、テンション下がってね。
テンション下がってね、うん、でなんか、うん、しみるぜこれ食ったらみたいな思うとね、食いたくなくなるんですよまあと言いつつこの土日カレー作って食いましたけどね、作ってっていうか作ってもらってね、うまいなカレーみたいなこっちの歯だけで噛むみたいな、右だけで噛むみたいなまあ気をつけないといかんですよね。
まあ若くないですからね。
若くないんです。
そう
です
、本当に
本当にもう若くないですよあの、
いやーやだな、う
ん、今日
年取んのやだな
今日昼飯を食いながらうちのかみさんと話をしてて、なんか共通の知り合いの子供さんとか、あの自分の姪とか甥とかが、もう小学校何年生だよねとか、あの中学の高学年だよねとか、もう大学生だよ、あのあそこの、あのお嬢さんはみたいな話をちょっとしてて、俺が知ってるのは本当に幼稚園の頃のあれだし、あの小学 3,、ね、4年生の頃のあの子しか知らないから、その子が今大学生ですよとか中学校の高学年ですよとか言われてもね、全然ピンとこなくて。
そうなんですよね。でもだからあの、ね、たまになんか結婚式や人の葬式やみたいなんで親戚一度集まるじゃないですか、
はいはい、
この子どこの子みたいな。あ、もう
そうそう
このお坊ちゃんは誰みたいな感じで、ね、全然もう見たことない子が急に中学生とかになって現れますから
ね。現れますよねそうなんだ、ね、それを見て、
ね、どう接したらええねみたいな。
そうそうそうそうそう、それを見て、ああ俺も年を取ったはずなのにな、それだけみたいなね。
うん、
でも全然自分は変わってないわけですよね、感覚としてね。頑張ろうと思いますよ、うん、頑張っていこう、いきますよまあそんなでございます。今回なんかどうでもいい話しましたね
ねえ、もうたまにはきちんとしたこと喋らんとダメですかね、
なんかね。あんまきちんとしたことないか、
きちんとしたこと言ってきたつもりは一切ないんですけどね
百何十回もやってきてね、
ダラダラやって5年目に突入ですからね、
本当にね
なんだこれはみたいな話ですけど ね
なんだこれはっていう話ですよねまあすいませんね、本当にもう
ねえ、本当に
あのこういうこと喋るよじゃあみたいな、あのありましたら、ね、あのメール等でいただければ頑張って喋りますよ。
うん
あのなんていうんですかね、それぐらい、緩やかな感じでやっていきたいわけでございます。
パフュームの物語について喋りますかじゃあ。
あんまり喋ることがないんだよな。いやまあ、それこそ人それぞれですよ
物語は必要か不必要か言われてもだからそういうものはついて回る話ですし、活動してるや誰かって ねそういうものは出来上がっていくもんですし、
必要不必要っていう二元論ではないんですよねこの話ってね。その二元論をまあだから、でも中にはそういうことを書いてる人の中には二元論的にまあその物語であるみたいなね、物語が必要であるみたいなね、
そういうふうな必要不必要じゃん、
どういう二元論ではないんですよね。だけどまあだからたまにそういうのが出てくると、木戸君とかカッチンとくるんですよね。それもすごくわかる
ね。いやね、いわゆるドーナツ大陸と言われるあの動画ってそんなにみんなにこうなんて言うんでしょう、すごい神聖な的なものとしてこう
ね
あれですか、支持されてる動画なんですか、あれって。
いや、わかんないっすよね、正直その。
その、Perfume ファンの間で、こう、まと、なんて言うんでしょう、一種こう、認識されている一つの、あれとして、知られてるわけなんですかね。
だからね、そこがわかんないので、なんともね、だから、この、まず、ね、まず、これを見てみろみたいなね、ドーナツ大陸を見てみろみたいな感じで、まあでもそれで実際入ってファンになった人もただいるでしょうからね、だから一定の役割は果たしてるとは思うんですけれども、まあパフュームはなかなか、だから語れど尽くせぬっていうふうにまあ言いますけど、やっぱりなかなかそれだけではないんだということなんですかね。この間そう一回ね、8トラックスに木戸くんが出た回だけを全部アップして木戸スペシャルみたいな作ったろうかなと思って馬乗りラジオで木戸さんが出た回だけドーン木戸スペシャルみたいな。
木戸さんあれってそんな長い分数のを投げられましたっけ、よく知らない
です。でも一ファイル
が容量で決まってんのかな、
一ファイルでも最高でも20メガぐらいなんで、容量かな、あれ何なんだろうね、
時間なのか容量で決まってるのか分かんない
です
けど、
容量かもしれないですねあれね。
うーん、
だとしてもまあ5ファイルぐらいは上げられる、結構ね、何個あるんだろうと思ったら10個以上あったかな。
あれでも確か選曲できなくなりましたね。
そうそうそうそう、だからそうなんですよ、時系列で終えたりしないんですよ。
ちょっともうニコニコ動画に上げたった方がいいんじゃないですか。
あ、そうです
ね。散々かのコメントで、バトコメントが書き込まれたみたい
です。ひどいですよ、本当に。
あ、ニコニコにあげましょうよ、じゃあ。
いやいやいや、嫌です。
カウント取って。
いや、嫌です。本当に嫌です。で、何、馬乗りラジオ公式チャンネルって名乗るわけ？うわもう、うわ
ニコニコで反応見ましょうよ。
いやいや、もう、コメントにひどいことになるよ、これ。もうなんかもう。炎上もしないとは思うけどね、
逆に一切何もコメントつかない方がもう
悲しくなってきますけど、ね、最初の2、3分ぐらいでさ飽きたとかって終わってさ、もうそこから先全くコメントつかないみたいな状況に陥る可能性は高いですね。
YMO オタオツって言われるわけです
よ、また妹オタかよみたいな、そればっかりよ。
ニコニコにアップいいんじゃないですか、
ね、いや絶対
勝手にアップしよっかな。
いやいやいやいや、やめてください、本当やめてください、本当ニコニコ動画へのアップは禁止します、それ書いとこよもうサイトに一応著作権は我々ですのでみたいな 権利者により削除させます。
誰かアップせえへんかな。
いやいや、誘うな、誘うなよ。誘わんでくれよ。
アップするなよ、アップするなよっていう。
ダチョウさんみたいな。そんなん勘弁してくださいよ。
ねえ。
とてももうああいう方々に受け入れられるようなことはやってないですからということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。本当にあの、はいはい、するなよ厳しく釘を刺しておきますけどということで、まあ最後になりますが、与田さん何かございますでしょうか。
なんあのそうあの、ね、いわゆるそのパフューム関係のことについてよく喋ってるポッドキャスト的なことで言うと、あの、うん、マジダカ
さん、はい、マジダカ
あるじゃないですか、
はい、
あそこのネットラジオこの前久々に聞いたら、あの、はい、なんかあれはどこのサービス使ってんやったかな、
あのケロログですね、
ケロログですかね、うん、あのケロログでなんかあのやってて、であの著作権侵害のなんかのメールが来てどうこうっていうのを言ってて、
あら
でなんかそれ警告のメールが来たらしいんですよ。
お、うん、なんでかな、
でなんでかなと思って、その、まあ、前回ぐらいの放送聞いてたら、聞いたら、はい、あのなんかナイトフライトの CM の音源そのままアップしてて、
ああ
これでかと思って、ただでもそのその運営側で聞いてんのかなと思って、あの著作権の侵害してますよってメール出すってことは、それ聞いてることを聞いてるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
いちいち、
はいはいはい、
おすごい徹底してんねんなと思って、
全部聞いてるんですかね、運営
聞かなきゃわからないですからね。
うーん、
まあ、具体的にどの辺の何を何の箇所を指して著作権侵害のあれを出してきたのかはわかんないですけど、
はいはいはい、
ただそのナイトフライトの、 あの CM のそのまま音で使って流してたんでこれかなと思ったんですけどね。
ああ、うん、なるほどね。
なかなかやっぱりだからそういうサービスしてるところは一個一個聞いてたりするのかなとかね。
どうなんでしょうね、やっぱり
どうなんでしょうね、
ネットラジオさん人気あるから、こう
人気あるからなのかな、
上の方に出てるのはちょこっとチェックするとかいうのがあんのかもしれない、
ね、そうなんですかね、うん、いやだからね、馬乗りラジオもなんか変なことまあしてませんけどね、できないですよね、いくらポッドキャストとはいえね。
うん、ねだってワンダー2歌わせようと思ったらなんか歌わないしね、木戸師匠が、木戸師匠のワンダー2聞きたかったんですけどね。
いやいや、だから本当に、うん、ポッドキャストとはいえ結構難しいだなっていうね。
まあ難しいね、なんかこれもさ
きっちりチェックしてるとこはチェックしてんだなっていう、う
ん、なんかね、うん、ずっと昔の頃によく喋ってましたね、そういうことねっていう、
うん、
もうなんか一度喋っちゃったからもういいやって気になるんですけど、著作権の現状というのはほとんどその昔も今も、昔というのは2005年とかぐらいですが変わってなくて、うん、まあ少しずつはこう仕組み的に変わりつつあるとかね、うん、いうところはあるんですけれども、うん、なんだか同じようなところをこれもぐるぐる回ってるよねってい
う、うん
ところで、まあだからとにかくこっち側から言うのは、そのこっちももうそのコンテンツをそういうふうに利用っていうか使用っていうんですか、そういうふうに簡単にできる立場になったんだったら、やっぱり使用できるようになんとかしてくんないですかねっていうところなんですけれどもね。だからちゃんと場所を作ってそこで実験的にでもやってみたらいいのにねって、
試験的にそういう手続きを作ってもらえればね、
うん、まあそのいろいろとそういう取り組みをやってるところもありますけれどもね、
うんうん、
なかなか 広がらないですね。まあポッドキャスティング自体もそんなに広がらないですけれどもね、
うん
っていう話をここからするとあと1時間ぐらい喋るんで、もう終わりましょうかね。
いや面白いなと思ってちょっとびっくりしたんですけどね、うん、
まあ、うん、でもケロログさんはよく頑張ってると思います。本当にこういう中でね、
そうですよね、
音声のコンテンツをなかなか難しいと思うんですけれども、いろいろと、うんうん、よくそのサイトをずっと維持されて運営されてると思いますね。応援しております。第2部更新あんまりしなくてすいません。ケロログのところにね第2部ってサイトを作ってるんですけどね、なんかそんなことをできることもなくなっちゃってみたいな感じってな感じです。ありがとうございました。来週はもっといい話をきっとできると思いますよ。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。
はいはい、どうもでした。